ウスタです。
カイです。最近、はい、散財はそろそろ控えようかって言ったのもつかの間、
はい、
またガジェットに手を出してしまいまして、
だいぶ金持ちじゃない？
そうね、でもフリーランスやってると一応経費っていう扱いで、う
ん、なるほど、
はい、ある程度のガジェットは買えるので、はい、必要経費だと思って投資してるんですけれども、
はい、
これはね、真剣に仕事にちゃんと使おうと思って買ったガジェットなんですけど、
はい、
メタクエスト 3S を買いました。
お、
昔で言うと VR ゴーグルと呼ばれてたジャンルなんだけど、
はい、今何て呼ぶの？
今はなんか MR の方向になってますよね、
はい、ミクストリアリティになる言い方をしてますね。
で、もともとメタになる前はオキュラスクエストと呼ばれてた頃に、はい、僕はオキュラスクエスト2を買ってたんですけど、
はい、
あの時は VR ゴーグルなんですよね、うん、だから仮想現実バーチャルリアリティのグラスで、はい、基本的には装着すると、うん、その中のディスプレイで今の現実の世界とは全く違うものが見える、
はい、
で、ただその後なんだかんだでちょっと MR、 そのミクストリアリティ、はい、現実世界と仮想の世界を混ぜて表現しようみたいなのがちょっとブームになってきたところで、うん、3は確か外が思いっきり見えるんですよね。カメラを通して外が見えちゃうから、はい、いちいちゴーグルを外さなくても外が見える、
はい、
でその後メタクエスト2もその要素が入ったんですよ、後から後付けで、
うん、
なんだけどスペックが違うから白黒になっちゃうんですよね、
うん、
外見えるんだけど、
はい、
全部白黒だから、いや、これは外は見えてないのではみたいなことになっており、
うん、
いや、これはカラーだったらもうちょっと便利そうかなと思っていたのと、はい、前友達とご飯してるときに、あのビチュア1っていう、これも MR グラスとか VR グラスと言われてる、はい、メガネ型のやつをちょっと試させてもらって、
うん、
でパソコンにつなぐとこんぐらいできるよっていうのを試しでやったら、はい、まあまあディスプレイ見えたんですよね、うん、すっごい狭いんですけど、グラスの中のさらに一部分だからノートパソコンのほんと1画面よりもちょっと狭いぐらいしか見えないんだけど、
うん、
割とディスプレイがくっきり見えて文字もしっかり見たから、はい、あ、これ仕事に使えるんじゃないかなってちょっと思い出し、うん、仕事でどう使いたいかっていうと、まあ、実際にそう使うかどうかは別として、外で仕事するとき、まあ、僕なんかだとカフェで仕事することも、まあ、あるんですけど、はい、やっぱりこうパソコンの画面そうは見せられないじゃないですか、うん、なんか本当に見せたくないときはちゃんとカラオケルーム撮るとか、
はい、
コワーキングスペース行ってボックス入るとかするんですけど、絶対に秘密じゃないんだけど、少なくともでもそんなに見られていい画面ではないみたいな作業するときに、僕は基本的にカフェ行くともう絶対壁側にしか座らないんですよね。後ろから覗かれることは絶対いない場所に座り、でプライバシーフィルターっていうのは外から見えないっていうのを配慮してるんですけど、でもこれ MR グラスで仕事してしまえば絶対パソコン見えないなと思って、で MR グラスをうまく使えばもしかしたらパソコンより大きい画面も表現できるかもしれないなと思って、ただビチュアとかだとディスプレイの大きさもそんなにもないので本当にパソコンにちっちゃい1画面ぐらいでしかなかったんですけど、
うん、
いや、メタクエストクラスの本当にがっつり被るゴーグルだったら、あ、これは仕事できんじゃないのと思って、でメタクエスト2でもちょこちょこ試してたんだけど、いや、ちょっと2だと解像度がきついなと思い、いや、でも3すげー高いしなーと思ったところに 3S が出てきて、値段的にまあ5万切ってるぐらい、
はい、
で、まあ高いっちゃ高いんですけど、
うん、
仕事でこういう仕事ができるかなっていうところと、
うん、
まあ、割と最近 VR 系のコンテンツも面白そうなのがちょこちょこ出てきてたんで、まあ、ちょっといいタイミングかなと思って買っていまして、
うん、
一応仕事も試してみまして、
はい、どうでしょうか。
あのね、イマースドっていうアプリがあるんですけど、はい、これ使ったことあります？
ないですね。
あのパソコンと連携するそうなんですけど、
あ、ごめん、使ったこと
あります？パソコンでまずイマースドのアプリを立ち上げておき、
はいはい、
そうそう、同じネットワークにいるメタクエストとかの VR ゴーグルからつなぎに行くことで、
はい、
VR の中に自分のパソコンの画面をその映し出せるっていう、うん、で無償版だと最大3画面かな、で有料版だと6画面とか出せるんですけど、うん、やってみたらね、思ったより良かった。
本当、
うん、なんかすげえよくできてるのが、
はい、
まあ、もちろん画面が出せるのもそうなんだけど、結局手元見えないと困るじゃないですか、
はい、
で手元だけ VR じゃないように透明にしちゃうみたいなモードがあって、はいはい、うん、自分のキーボードだけ見えるようにするっていう、はい、でなんならもう背景も全部なくす、
うん、
あの現実世界の中にディスプレイだけ上、あの表示するモードっていうのもできてて、はい、これがまさに2ではできなかった、2だと白黒になっちゃうんだけど、うん、メタクエスト 3S だとカラーで、
はい、
まあとはいえ、いやカメラを通して見てるなって感じで、メタクエスト 3S を通してパソコンのディスプレイ見るとやっぱりちょっと荒くて読めないんですよ、まあなんとか読めるかなぐらい、だから実世界同様とはいかないんだけど、ただまあ外の空気は分かる。例えばジュースがあってそれにぶつけて手をぶつけてこぼすことなさそうだし、ディスプレイ空中に浮かんで結構解像度も高いし文字もしっかり読めるし、まあ、使ったことある人がすると3に比べると解像度がいまいちなんで、ちょっとにじんで読みにくいねとか言うんだけど、僕は3使ったことがないので、3S から入ると全然使えるなと思って楽しんでやってたんですけど、2時間で限界が来ましたね。
目が疲れるですか？それ
目とね、やっぱ、首とか頭、
はい、まあやっぱあれ何グラムですか、500弱ぐらいですか、
前よりはでもねすごい装着しやすくなったんで、これなら長時間いけそうかなと思ったんですけど、一番の課題は重さよりやっぱバンドで締め付けるじゃないですか、ピタッと頭に固定するために、こうバンドで締め付けられてる辛さ、重さよりはそっちでしたね。
まあビジョンプロとも一緒だね、
ビジョンプロはさらに重さがね加わってくから余計辛いと思うんですけど、それとあとやっぱりカラーで外の世界見えているとはいえ、ずっとディスプレイ見続けてて、ちょっと外に目をそらして休憩もできないじゃないですか、だから長時間ディスプレイ見続けるってめちゃめちゃ疲れるんだなと思って、2時間がっつりやった後もさすがに目が疲れてても、ちょっと目休めて昼寝とかしたんですけど、そのぐらい疲れてしまう、これでも正直まだどうしようもないのかなっていう現実に落ちてしまいました、意外といけそうだなって思ったんですけど、1時間ぐらいはないといけない
、実用的だけど、ずっとは使えないってことですね。
ずっとは無理ですね、でもこれを解決しようとするとやっぱり現実世界は現実のまま見る、でその中に浮き出て見えるみたいなのがいいんだろうなって、やっぱ眼鏡型なのかなって気がしましたね。まあでもサイズとか難しいと思うんですけど、普通に眼鏡でその中の眼鏡をつけると一部分に浮いて見えて、それ以外のところは眼鏡かけてる状態で現実見えるまでいくと、なんかいけそうな気がします、まだメタクエスト 3S はそこまでいけなかった、でもすごい軽くなったし、画面も綺麗だし、値段的にはすごい、バランスは良かったですね。
こうね、興味はあるんですけど、目が疲れる勢なんですよ、
基本的に。そうですね、前もね、言ってましたもんね。
まあ、ビジョンもそうなんだけど、まだ疲れづらい、自然だと疲れづらい、視するが自然だと、比較的大丈夫かなと思うけど、やっぱり疲れるんですよね。
結局ね、そのビジョンプロはね、相当画面が綺麗って言いますけど、でも、ディスプレイ見てるには変わんないですからね。
そうですね。
目が疲れないディスプレイの仕組みとかできないのかな。
そう、最近普通の27型のディスプレイももう疲れてダメなんですよ、ね。
わかります、わかります。
なんでね、ちっちゃいディスプレイ、こう、ノート PC となんだっけ、USB-C でつなぐような、あれぐらいじゃないと、そう、もうなんか2時間ぐらい会議する大きいやつやると疲れちゃうんで、どんどん目が視力が落ちてないんですけど、疲れ目がひどくて。
それ距離の問題なんですかね。
わかんない、
大きさの圧みたいなのがあるのかな、
かもしれないですね。なんかずっと目開いてるんですかね、この瞬きせずに見てるのか分かんないん
ですけど、なんか集中。でもなんでこうモバイルだとちっちゃいディスプレイだと疲れ
ないの。ちっちゃいディスプレイだと大丈夫なんですよね。そう、なんで大丈夫ってこともないのか、まあ他が見えるからかなって。
そうか、だから大きいディスプレイだと外にこう目をやる余裕もないから、そのくらい疲れてしまうの
かな、ちっちゃいとこを見ながら外が、外っていうかね、もう本当に、なんだろう、ペットボトルとか見えてるみたいなのが案外いいのかな。まあだからそこまで集中しすぎないってこと。で、会議とかさ、正直そんなに画面を凝視する、まあたまにそういうのもあるけど、Excel とかのデータをじろじろ見るみたいなのも、まれにあるけど、基本的には人の顔が映って、プレゼン資料が映ってとか、そんな感じじゃないですか。するとね、別にそんな大きい必要ないですよね。だから疲れ目がやっぱり生産性への最大の敵ですよ、
ね。なんか前もそんな話になりましたけど、やっぱりね、いかに疲れないかが仕事の鍵っていうね、
つまらない話になってしまった。
でもね、そうだ、MR は、
いやでもすごい期待して、期待してる。
新しいその仕事の仕方をできそうかなっていう期待感はあるんで、
それをやろうと思ったんです。で、ビジョンプロだとさ、Mac あの M2 以上の Mac 1個じゃないの、うん、Mac じゃない使えないとかあるじゃないですか。
はいはいはい、
だから僕もちゃんと使ったことないんですよ、
うんうん、
なんでそれが今5万円以下でできるようになるんだったら試してもいいかなと思ったんですけど、うん、まあ多分疲れるだろうなって思うと、
うん、
ね、なんかなんとなく結果が分かっているような気がして生み出せないみたいな、
まあ
ね、
そう、まあ結果そうだったんだけど、うん、
いやだからなんかね、もっとゲームとかそういうので楽しいとかの方が、うん、自分的にはいいのかなって気がする。
本当は
ね、
ただ僕なんかもう家の作業スペースにもうでっかい、うん、4K のディスプレイ大きい、はい、さらに横に縦長ディスプレイ置いてあるとか、ディスプレイめちゃめちゃ大きいの置いてるんですけど、
はい、
普通それをやるのって結構な物好きだと思うので、うん、そういうじゃない人、ノートパソコン1台しかないみたいな人が、
はい、
あれを1台買うことでちょっとディスプレイ何面も出して、
はい、
部屋もそんなに広くないけど、うん、こう大事な資料とかいっぱい見ながら作業したときにパッと1時間かぶるとかはなんか、ま、今ちょっと消極的な使い方だけど、うん、ありそうな気はしましたね。もうちょっとね、疲れないやり方とか探ってみたいと思ってるんですけど、うん、新しい働き方にはなりそうかなっていう期待と、もうちょっと詰めてみたいな感じだ、
うん、
そういう意味で言うと、これはもう前からあった働き方ではあると思うんですけど、最近折りたたみキーボードにちょっと凝ってまして、
ほう、
これなんでかっていうと、フォールド買いまして、ピクセル9プロフォールドをね、うん、で開くとまあまあ仕事できるんですよ、画面サイズでかいから、うん、まあ、ちょっとしたタブレットぐらいあるじゃないですか、 iPad mini ほどはいかないけど、
うん、
で割とあれでビデオ会議とかやると、
はい、
結構ドキュメントも読めるし、
うん、
ミーティングもできちゃうんですよね、
はい、
で外に出かけるとき多分土日とかに仕事はしないんだけど、うん、たまに緊急で何か行ったときに、
うん、
やっぱりこうフリックですと辛いから、
なるほど、
はい、キーボード持っとけば、はい、なんかちょっと出先で仕事できるなと思って、うん、今まではロジクールのキーボードを使ってたんですよ、
はい、
でもまあまあ大きいんですよね、
うん、
で最近ちょっとこの間売り場行ったら折りたたみのキーボードで割とね、こう打ち心地が普通のキーボード並みに打ちやすいやつが結構増えてて、で実際今それいくつか試して使ってるんですけど、はい、で折りたたむと半分ぐらいになるから、サイズ感でいうとどんくらいですかね、スマホよりは全然分厚いけど、なんか適切な大きさの説明がないな。でも CD ケース2枚分ぐらいの厚さ、
はい、
で CD よりは一回りちっちゃい、うん、これ CD をね、はい、買った人が最近あんまりいないかもしれないけどぐらいの大きさ で開くと割と普通のキーボードぐらいの、うん、ノート PC ぐらいのキーボードのサイズは取れて、で打ってても割とね打ち心地もいいんですよ、
うん、
あ、これ結構仕事できるなと思って、一回1日外にいる日に、多分今日重い作業はないな、その資料を作ったりとかない、うん、まあ、メールとスラックとかそういうのだけやるのがメインだろうなっていう時に、もう勇気を出してパソコン全部置いてって、ピクセル9プロフォールドとキーボードだけやったんですけど、まあまあできちゃいましたね、結構面白かった、これはこれで、ね、今ちょっと追求してるんですけど、でキーボードもいくつかあって、本当にちっちゃいやつと右側にタッチパッドついてるやつもあって、
あ、
タッチパッド付きがね意外といい、正直スマホでタッチパッド使わねえなと思ってたんですけど、うん、意外と使うのが、
うん、
あの2本指スクロール、
うん、俺は絶対使わない気がするんだよな。
でもね、作業してると、
はい、
あの作業の手を止めて、
うん、
スマホにいちいちタッチなきゃいけないんですよね、
うん、
あれ意外と何か疲れる、その、
はい、
マウスに1回手を伸ばすよりも距離があるというか、
はい、
結構1回か2回使うんですけど、うん、でブラウザとかをバーって見たいときに、
はい、
キーボードから手を離さずに隣のところのタッチスクロールでスーって見たりとか、うん、いわゆる2本指操作がまあまあできるんで、で、ね、折りたたみがね、そんなサイズ感大きくなくて、出かける時のカバンにちょっと入れるぐらいにちょうどいい、
うん、
割とこれはあれだ。今ねキーボードなんかも勢いで3つも買っちゃって3つ使い比べてるんですけど、1個はモボっていう割と定番の、まあ、一番コンパクトなやつだから、テンキーないやつ、
はい、
もう1個はテンキーが、ある3話サプライのやつ、はい、でもう一個がそのテンキーの代わりにトラックパッドがあるっていうやつを使ったんですけど、はい、まあ全部あの一丁いった
そんな気がした
全部一丁いった。うわ、でももうね、ちょっとメルカリついたじゃないですか、はい、この間の、うん、あのおかげで、スマイルのおかげで、はい、だから、はい、最後どれか一個に決めて、はい、残り2つをメルカリに出そうと思ってるんですけど、はい、まだ決定打がない。
あ、
まあでもトラックパッドが大きい割にはいいんだけど、 大きいのの問題ってカフェのちっちゃいテーブルではみ出るんですよね、
うん、
だから本当にどこでも使ってくるんでやっぱ横幅がちっちゃいはいいんだけど、いやでもタッチパターンの便利だなっていうところでちょっと悩んではいるんですけど、割とね折りたたみキーボードと折りたたみスマートフォンは結構同じ折りたたみ同士相性がいいですね。ほんとちょっとしたところであの持ってて仕事、もちろん効率はパソコンでは良くないですけど、
うん、
重いパソコン持ってくぐらいだったらなんか30分1時間集中してメールとチャットの返事回数とか、
はい、
画像のアップロードするぐらいだったら全然いけちゃうんで、ちょっとこれはこれね、最近今年のだからテーマはあれですね、折りたたみキーボードのモバイル仕事と MR を使った作業環境の構築はですね、ちょっと今年もう残り少ないんですけど、ちょっと後半のテーマとしていろいろまた取り組んでみたいと思ってます。
なるほど。